こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スクラッチチャンス！
どうしたんですか？どうしたんですか、急に。
長山さん、ペイペイ使ってますか？
僕、ペイペイ使ってないんですよ。
あ、使ってないの？
なんかね、
今のよくわかんないのか、スクラッチチャンス。
わかってないんですよ、全然。
よくわかってない。
何なんですか？なんか、ちらっと聞いたことあるか。
あ、聞いたことある。
うん。
ペイペイは、ね、ヤフーさんが出してる、
うん、
ヤフーさんですよね。出してる、QR コード決済アプリなんですけど、
はいはいはい。
たまにキャンペーンをやってくれるんですよ。そのポイント還元率がアップしますよ、みたいな。うんうん、で、今、ずっと、なんか、いつまでやってるのか知んないけど、その、スクラッチチャンスキャンペーンをやってまして、
ま
あ、バーコードで決済をすると、
うん、
その決済対象のお店、キャンペーン対象のお店なのかな、
うん、
だと、そのスクラッチカードみたいなやつ1枚引けて、で、そこにこう1等からなんと3等外れとか書いてあるのかな。
そのカードっていうのは物理カード？
あ、いや、この中、アプリの中に
こう
スクラッチカードが出てくるんですよ。そう。
選ぶわけですか。
選ぶっていうか、まあ、なんていうか、こう、削れるような、削れるっていうか、タップするとその削れてような画面が出てきて、こう、何等当たりとか出てくるっていう、やつなんですけど、これ
は
決済のたびにさ、ペイペイ、スクラッチチャンスって言うんですよ。これがちょっとね、
あ、アプリが言うの？
言うのよ。で、ちょっと恥ずかしいなって毎回思ってて。ね、ペイペイってさ、こう、ピーってやった後に、QR コードをね、お店の人に、あ、ペイペイでお願いしますって言って、こう、ピーってやった後に、ちょっとこう、通信の時間がかかるんですよね。うん、
はい、はいはいはい。
で、その、ペイペイって言ったら、お店の人も、あ、決済が通ったのねって、その、なんとなくその、ペイペイっていう、音で、こう、決済が成功したかどうか判定してる節があるんですよ。その、お店の相手の方が。う
ん
う
ん
う
ん、なんか、緊張が緩和する瞬間ですよね、あれね。なんかね。
そう。うん、でも、僕なんか、結構その、イヤホンで、音楽を聴いてる時もあるので、
は
あ
は
あ、その場合はね、もう一応本体から鳴ってくれるんですけど、
うんうん、
たまになんか調子が悪い時に、もうほんとね、何回、もう何十回に一回とかの割合で鳴らないことがあるんですよね。
あ、ペイペイって言わない。
ペイペイって言わない時がある。でも決済は成功してる時が、たまにあるんですよ。あとその、通信環境が悪かったりすると、ペイペイって言うまでにちょっとこう、二呼吸、三呼吸ぐらいこう間がある時があるんですよ。ピッてやったと、なんか、こう無言のこう空間ができて、
うん、あります
ね。ね、時間ができて、ペイペイ、うん。で、そういう緊張と緩和の後に、追加で、スクラッチチャンスって言われると、で、僕もなんか、そこまでこうスクラッチを楽しみにしてるわけではないのだが、なんかこう、すごくスクラッチを楽しみにしてる人みたいな風に見えるなと思って、ちょっとなんかこう居心地が悪くなるなと思ってるんですよね。
ああ、
はい。
スクラッチの押し付けがちょっと強いって感じ、主張が強いって感じですかね。
はい。まあいいんですよ。そのたまに何等とかが当たってポイントがちょっと返ってくるんでいいんですけど、ありがたいキャンペーンではあるんですが、
うん、はい、ちょっと主張の方が
強い。主張がね、スクラッチチャンスっていうのが、あれ、あんまり言ってる人いないからみんな気になってないのかな、スクラッチチャンス。僕は結構気になるんですけどね。うん。もう最近はもうペイペイばっかりですよ、使ってるのは。
あ、そうなんですか。そうですよね。はい、クリスさんが使ってる姿はなんかよく見る気がする。うん、
見ます。ペイペイ便利ですよ、ペイペイ。最初の頃はあんま使ってなかったけど、なんかある時からずっと。
あれは何？銀行口座からプリペイとしとく、チャージしとくみたいな感じなんですか？
まあ、概念的にはそうですね。で、オートチャージ設定っていうのがあって、
うんうん、
その、足りなくなったら、勝手にその決められた金額をオートチャージしてくれるっていう設定もできるんで。
じゃあ、事前に5000円って決めてたら、金額が足らなくなったら自動的に5000円分が、
そう。
口座から引き落とされるのかな？
その口座から、まあそうですね。その、引き落とされる感じかな。そのタイミングで何万円って設定したら、その1万円とピッてこう、入ってくるとか、
へ
いう感じで。
なるほど。
で、まあ、前はスイカを結構使ってたんですけど、
うんうん、
スイカはチャージがマックス2万円なんですよね。
うん、
で、まあ別にその2万円あれば十分なんですけど、たまになんかこう、なんだろう、子供のなんかちょっとこう、入学に関してのものを買うとかさ、ちょっと2万円よりかも高いものを買うっていう時にちょっと不便ではあるんですよ。うんうん、
はいはい。
でもペイペイは結構その辺は割とね、いい感じに、高額なものも払えるので、
うん、
で、ポイントが返ってきて、みたいな、うんうん。
そうか。使ってみようか。
はい。全然、ペイペイの PR じゃないんですけど。
めっちゃ PR みたいな、
ね。僕スクラッチ、はい、スクラッチチャンスっていうのがね。
うん。
って言ってたら、なんか、間もなく終了って、今日までだわ。この収録の今日までだ、みたいですね。
あ、じゃあ収録の時にはもうなってない、うん。この声は聞こえないですね。
聞こえないはずですね。すいません。失礼いたしました。
ああ
はい。で、そのスクラッチチャンスが出るためには、一応その本人確認っていうフローみたいなのが必要で、
うんうんうん、
その、多分なんかそういうのをやってほしいから、そういうスクラッチくじキャンペーンみたいなね。
なるほど。
やってるんでしょうね。
はあ
はあ、はい。
そうか、僕使ってる銀行がペイペイ銀行だから、使った方がいろいろ得かもしれないな。
あ、意外とそうかもですよ。ペイペイ銀行だったら、むしろ、ペイペイ使ってなくてペイペイ銀行なんですか、長山さんは。
いや、僕は別にペイペイ銀行だって言ってペイペイ銀行を使ってるわけじゃなくて、もともと、ジャパンネット銀行っていうところに口座を作ったはずが、
ある日
急にペイペイ銀行に変わってたっていう、そういう経緯なので。
不良のペイペイ銀行なんですね。
はいはい、不良のペイペイ銀行です。
そこはね。なるほどね。それは確かにちょっと、なるほど。うん、でもまあ便利なんじゃないですかね、ペイペイ使うと。
ね、そういう気配も感じるので、ちょっと調べてみようかな、
はい。
う
ん。スマホあればね、いろんなところでお金が使えるんで、まあ結構対応してるお店もどこも多いですから、これ、うんうんうん、ね、最近は。
最近ですよ、あれですよね。カードは対応しないけど、ペイペイやってるよみたいなところもありますもんね。
あります。うん、あるある、結構ありますね。
いや、この辺がね、やっぱりヤフー帝国のやっぱすごいとこですよね。
うん。あとその QR コード決済が出てきた時によく言われてましたけど、なんか、屋台とか、なんていうんですか、その、ちょっとしたこう、バザーみたいなところとかでも、急、う、は、んうん、その、ペイペイで支払うって結構こう、お店側がやりやすかったりする。
ああ、デバイスをね、持つ必要ないっていうところですよね、きっとね。
そう、うん。割り勘も簡単だし、これ、ユーザーとしても。まあ、すごくね、で、ペイペイの PR のあれではないので
。めっちゃ PR
っぽい感じになっちゃ
った。
申し訳ない
、はい。はい。使いたい人は使えばいいし、使いたくない人は別に使わなくていいです。
いいんです。
特、は、に、い、何もない。
で、そうそう。で、今回、今日はね、久しぶりの収録で2週間ぐらい空きましたよね。
ね。
ね。
なんか久しぶりな感じしますね、やっぱりね。
久しぶりな感じします。うん、で、結構ね、長山さんと話したいなってことが結構メモにどんどん溜まってたんだけど、
うんうん、
ちょっと溜まりすぎちゃったんで、僕はちょっと一人ポッドキャストの人と喋っちゃったり、
うん、
そう。没印する前に。喋っちゃったんですけど。
そういうのもありますよね。やっぱタイムリーなね、旬のネタとかね。
そう。
ちょっと揮発性の高いものとかってやっぱりね。
そうなんですよ。
まあでもゲストもゲストでやっぱりね、面白かったですね。
面白かった。キヨシックさんね、めちゃめちゃ良かったですね。
キヨシックさん回は、うん。なんか
反応が良かったですか？
なんていうんですかね。すごいめっちゃおっさん FM 聞いてる人から面白いって言われてますね、これなんかね。なんだろう、こう、おっさん FM ぽかったんじゃないですかね、多分
ぽかったのかな。
うん、その期待する、おっさん FM なんとなく期待するそのおっさん FM っぽさみたいなところとこう結構マッチした会話になってたのかもしれないですね。
まあでもそう、僕も聞き直しましたよ、その収録の後に、長山さんが公開前のチェックでとか、公開してからも聞きましたけど、
はい、
なんていうんですかね、その、まあ前半も後半もさ、その、まあ当たり前、まあ本当なんか中身がないことをみんなで喋ってる。あ、中身がないって言うとちょっと語弊があるな。なんかこう、なんていうんですかね。例えばフェードカットは、角刈りである、ないみたいなさ、とかさ、
まあね、
どうでもいいよ。
まあどうでもいいっちゃどうでもいいですよね。うん。うん。
あと大盛りが多いとかさ、大盛りはさ、多いよっていう話とか。
ね。
ね。まあ、いやでもああいう話だけをしてね、ワイワイしてたの。
そう、ああいう話がやっぱ皆さんね。好きなのかな、ね、まあ、キヨシクさん自身が非常にね、こう、愉快な人なので。
そうですね。
はい。まあ、うん、実際はね、まあ、だいぶ、ポッドキャストでコンプラフィルターがかかってますけどね。
いや、本当ですよ。
実際はもっとね、とんがってますから。
うん。
ちょっと怖くて近づけないですね。よくこう、丸めていただいたなというような感じです
ね。いや、本当に。やっぱ、さすがね、こう、この年齢になるとちゃんとこう、TPO をわきまえて喋る。TPO をわきまえた上で自分の持ち味を発揮できるっていうの
が
ね。
すごい、すごい。それがすごい
大人の、ね、魅力です
ね。技ですよ。うん。
うん。で、その、キヨシック3回の収録がね、3月の下旬だったんですけど、そのね、翌日ぐらいに、あの人の毎日の、あのゲストにも出ていただいた香織さんですね、
はいはいはい、
ポッドキャスターのね。
うん、
が、 あれは何ですか、ちょっと旅行
うんうん。なんか途中で大阪の方に、関西の方に。
ね、いらっしゃってた。で、
せっかくなら、京都で。はい。
そう。
足を伸ばしてもらって。足を
伸ばしてもらって。
うん。
ちょっとせっかくなんで、京都でしかできなさそうなっていうふうに提案をいただき、ギアね。
ギアね。
京都でやってる、
うん、
舞台ですよ。
はい。
ノンバーバル劇。ノンバーバルエンターテインメント。うん、
僕がだから京都来た時にもすでにあったような気がするんですよね、ギアって。
ギアもう何年やってるんだろうな。12年やってるから。あ、でもまあ、京都に来た時にやってない。
来た時ではないか。その後ぐらいか。
のかな。
うん。
2012年ぐらいからやってる。
ああ。
ですね。
長い。
うん。ロングラン公演って言って、まあ、ね、一つの劇場場所をもうその専用劇場にして、まあ、その演目をずっとやると。で、ただまあ、うん、役者さんはね、入れ替えだったりとか、あと多分演目の中身も多分ちょっとずつこうチューニングはされてると思うんですけど、
うん、そうですね。うん、
ずっとね、同じそのギアっていうタイトルでやってるんですよね。
うん。なんか、かおりさんのお知り合いだとそんなに長くなかったから、演目自体が長くなってるとかっておっしゃってましたよね。
ああ、そう、うん。確かに。
なんでいろいろブラッシュアップ
をかかってる。ノンバーバルで、ね、なんかその、なんですか、パントマイムと、うん、マジックと、ダンスか、ブレイクダンスと、うん、なんだ、今パントマイム言ったな。パントマイムって言おうとしたけど、向かいますよ。パントマイム、ブレイクダンス、うん、マジック、ジャグリングだ。
ジャグリングだ。ングね、あ、はいはい。
うん、まあ、そういうのをちょっとこう、演目の中にこうね、そのストーリーの中にちょっとこう入れて、やるみたいな感じで、
うん、
どれも良かったですね。
面白かった。
面白かったですね。
うん。客席とのやりとりもあったしね。
あ、そう、うん。結構海外の方が多かったですね。
なんか
あ
れツアーでパーッと来てるんですかね。同じ T シャツ着たような方だとか僕が行った時いましたもんね。
うん。いたいた。で、なんだろう、舞台いじり、客席いじりの一環でね、うん、こう、マジックの方が観客席の人のちょっとこう、やり取りしたりとか、
うんうん、
ね、舞台上に連れ出してきてみたいな感じのこともやったりして、
うん、
なんか楽しい感じの、
楽しかったですね。
時間でしたね。面白かったな、あれ
な、うん、面白かった。
いや、だから京都にね、15、6年いますけど、で、まあやってるのは知ってたけど。
うん、12年公演してるのは知ってたけど、
そう。
初めて行きました。
初めて行きましたね。いやー、まあ、いつでも行けりゃと思ったらいかないってやつ典型例ですよね。
うん、12年行かなかったんですけどね。
うん。
だから子供、うちの子とか、あの感じすごく好きそうだから。
うん。
喜びそうだなと思いましたね。連れて行ったら。
確かに。
うん。
ちょっと、連れて、うちの子供も連れて行ってみたいなと思いましたよ、これ。ね。まあ、劇場はすごい小さい箱を、うん、なんですよね。何席ぐらいなんだろうな。12×の、まあ、たぶん100あるかないかぐらい
ですか。入るか入らないかぐらいでしょうね。1回、ね、2回入れてね。うん。
だけど、プロジェクションマッピングがね、うんうん、その舞台全体にこう、施されるんですけど、それがめちゃめちゃ良くなかったですか、長山さん。
で、なんていうかね、効果的にプロジェクションマッピングを使ってるレールを初めて見たなっていう。
これがプロジェクションマッピングの成功例やーってね。
うん。もちろんその、ね、装飾、なんかね、盛り上げる装飾っぽいのでね。
うんうん、
自社仏閣が京都ではよく採用してますけども。
してます。
その、まあ、ともすると、いや別に自社仏閣でよくねみたいなケースとかあるじゃないですか、なんか。
あるある。
そのままの姿を見せていただいた方がよろしいのではみたいなケースとかもあるじゃないですか。
うんうん。
うん。で、それじゃなくて、こう舞台装置としてきちんと機能している、
ね、
意味のあるこう機能をこう指示としているっていうところがあって、あ、うんうん、良いなと思いましたね、純粋に。
いや、だからそう、うん。100人ぐらいの箱で、やっぱりこうロングランでやってるからこそ、ね、そこにこうコストもかけられるし、できることだなっていう感じですよね。
う
ん
う
ん、
そうでしょうね。
大体ね、公演なんてそんな日数かけないですから、普通はね。
PDCA が回せんじゃないですかね。
ああ、ちょっとずつこう、チューニングしていくみたいな。
ててよかったなとか、ちょっとこれは、やりすぎだとか、
うんうん
うん、いろいろこう、調整がしていけるっていうのも、いいんでしょうね、きっと。
確かに。いや、まあ、面白かったですね。誘っていただいてありがとうございます、かおりさん。
うん、ありがとうございます。ね、いい機会でした、本当に。
いい機会でしたね。はい。で、長山さん、その後に、
あれですか？その次の日、京都から茨城の方まで帰省しまして。
忙しい、忙しい、
ね。忙しかったですね。まあ、春休みの間にいいと思ってね、子供が。
あ、そうか。
それで、そうですね、その次の日、うん、東京からまたレンタカーを借りて、
うん、
で、車で茨城まで帰るみたいな感じだったんですけども。
あ、東京までは、
そう、東京までは新幹線で帰って、そこからまあ、前まではスーパーひたちっていう特急に乗ってたんですけども、
うんうん、
そこから結局、水戸市でレンタカーを借りてから車で1時間ぐらい運転しなきゃいけなかったんで、
うん、
どうせなら東京で借りて、高速乗ってった方がいいんじゃないかなっていう気持ちになりまして、で、それでまあ、そういうことを去年かな、やったら結構良かったんで、今年は、それの、まあ、そのスタイルを継続してやってるのと、車をもうちょっと大きくしたらさらに快適なんじゃないかと思って、レンタカーもちょっとだけ大きくして。
お、
うん。それが良かったですね、今回は。
どのぐらいのサイズに？
いや、でもその別に超、シエンタですよ、シエンタ。
あ、シエンタの。はいはい、はい、
うん。だから別に全然バカでかいっていう車ではなくて、本当にファミリーカーの筆頭みたいな感じなんですけども。
うん、うん。
まあでも、ハイブリッドで、クルーズコントロールもついてるから、高速道路乗ってて、ボタンピッと押すと、前の車にいい感じにこうついてってくれるんですよ。う
ん、すごいね、最近の車は。う
ん、で、それが、それがね、やっぱりな、すげえ、最初なんか別についていくだけって別に自分でもできるしというふうな気持ちだったんですけども、
うん。
やっぱり使ってみると全然こう足とか楽だし、で、なんならハンドルも、ステアリングもやってくれるんで、多少、なんていうか、多少気を抜いててもいいみたいな。
握ってなきゃいけない。
そう、手上げてたりとか、あと、あまりにも抵抗がない感じにしてると、この機能がもうすぐ送られますっていう警告音がなるって感じになってますね。
でもそれはそれで怖いですね。その、
送られたら、急に送られたら怖いなと思ってね、どうなんだろうなと思いますけど、ね、うん、こっちだってアクセルも踏んでないし、
そうだよね。
うん。ステアリングもまあ、その気を抜いてる状態だから、送られると怖いなと思って、また、ああ、ギュッてやるんですけども。
うん。
うん。まあでも、それは非常に良かったので、また同じ感じにしたいなっていうところですね。あと、排気量が、ちょっとだけ、あ、まあ、排気量というか、あれか、ハイブリッドで、それがなんか結構パワー上がって、高速道路とかすごく走りやすいですね。うんうん、やっぱり結構長距離はやっぱり、あのぐらい排気量というかパワーがないと辛いなっていうのをね、思いましたね。うん。
ああ。そう、いいですね。帰省は、で、どうでした？その。
うん、帰省ね、すごく良かったですよ。うん。実家めちゃめちゃ田舎なんですけども、
うん、
夜端、車で走って家に着いて、外上見たら満天の星空で、で、子供が、わあ、プラネタリウム見たいって言ってて、めっちゃ都会に、
逆だよね。
めっちゃ都会っ子に育ったなっていう、ことをね、心底ね、思いましたね。
あ、でもまあ、プラネタリウム見たいって思うよな。でも僕も思うだろうな、きっとな。
うん。あとね、セコンさんになってきました。
え、セコンさん、どこにいる
んですか？セコンさん、那須塩原って栃木の北の方に、
はいはいはい、
今住んでますでしょ？
うんうん。
淳さんとか前住んでたところ。
うんうん。
うん、で、あそこは、まあ、茨城県から、まあ、茨城県というか僕の実家からずっと、北西かな？北に上がっていくと、だいたいその、セコンさん家の方なんですよ。で、ただセコンさん家まで行くのには1時間ちょっと、いや、もう1時間半はかかるかな？なんですけども、中間地点で落ち合いましょうって話にしたら、こっちからは40分ぐらい車で行って、セコンさんも多分3、40分ぐらいで、で、馬島ってところがあって、そこまあ一応温泉街なんですけども、そこで、なんか本当に町中華みたいなの食べて、で、温泉入って、思い出話をして、帰ってくる会っていうのをやったんですけども、
うん、
すげえよかった。なんかまさかそのセコンさんとは、まあだいぶ知れてから長いですけども、
うんうん、
お互いが車で運転してこんな田舎の温泉に二人で来るって、と思わなかったんで、なんかちょっと感慨深いものがありましたね。
いいっすね。
うん。
いいっすね。
で、そう、で、手土産に奥様が焼いていただいて、焼き菓子とかもいただいて、それもすごく美味しかったんですけど、なんかね、感慨深いところがありましたね。で、なぜかその、ちっちゃいアヒルのなんか、ビニールのアヒルのおもちゃあるじゃないですか。
あの、黄色いやつ？
黄色いやつ。あれがたくさん浮かべてあるっていう、 キャンペーンを、あの、温泉でその日はやってまして、セコンさんと二人でアヒルがめっちゃ浮かんでるとこ、温泉に入ってました。
かわいい。かわいいじゃないですか。
おっさん二人で。
おっさん二人で。
で、まあ、うん。で、昔話や近況報告なんかをしてましたね。いや、よかったですね。あれはいいね。うん。やっぱ温泉はいいね。でもやっぱりなんか温泉がいいのかな。なんだろうね。ああいうところでこうリラックスして。温泉がいいところは、こうスマホとか他のデジタルスクリーンがない。
はいはいはい、はい、
うん。っていうところも一役買ってるなというふうに思いましたね。うん、で、まあ、露天で少し暗くて雰囲気もあってみたいなところもあって。うん。
わかる。なんかね、もうすっぱだかになって、まあお湯使ってなんかぼーっとするみたいな時間はいいっすよね。
うん。
僕も3月に実家に帰ってた時にちょっと銭湯行きましたけど、露天エリアとかで本当ぼーっとして、なんか気持ちいいなーみたいな、っていうだけの時間みたいなね。
うん。
うん。
まあでも結構ね、詰めスケジュールだったんですけど、まあ満喫してきましたよ。なかなか大変だったけど、帰りも運転して。
あ、帰りも運転して。
帰りも運転して。
ああで、東京駅からは、
東京駅からは新幹線で帰ってきて、東京でもちょっと妻の知人に会ってとか、いろいろ結構詰め込んできましたけど。
はいはいはい、で、結構がっつり遊んで。
うん、そうですね。楽しかった。JAXA の研究所、
うん、
研究所というか、まあ、JAXA の施設が見学できるんですけども、まあ、そこに途中、筑波に寄ったりとか、もしてきたし。
JAXA。
うん。最近だとね、H3 ロケットを打ち上げてとかってありましたけど、さすがに H3 ロケット置いてないけども、いろんな人工衛星とかの、実物っていうのはどうして実物があるかっていうと、人工衛星って2つ同時に作るんですって。バックアップで。
同じやつを？
そうそうそう。で、失敗してももう1個打ち上げられるよみたいな感じになっていて、なんで双子の兄弟が置いてあるっておっしゃってましたね。ガイドの方が。
へぇー。あ、そうなんだ。
うん。なんで本物が見られるっていうのもあって、うん、面白かった、それも。うん、
じゃあ、かもし失敗したらもう一個の打ち上げるわけですか、それは。
うん。そうなんじゃないですか。まあ一応そのために。まあもちろんプロジェクト自体がどうこうっていうのもあるかもしれないですけども、基本目的としては、こうスペアみたいな感じがあるみたいですね。
じゃあその展示がしてあるってことは成功したってことなんですね。
そうそう、片方は宇宙にいると。
宇宙にいると。
うん。
へぇー。いやー、いいっすね。いいじゃないですか。春休み、
ね。なかなか春休みっぽいことができて、親としては、うん。まあ子供もかなり満足はしてましたけども。
うん。うんうんうんうん。
あと親孝行にもなりますね。やっぱりね。ちょっと遠いんで。そうね、はい。顔を見せるというのは。
うん、帰るのはね。
いやいやいや。
そういう感じ。さんこれでもう、春休み帰って、
うん。
で、年に何回ぐらい帰ったりするんですか、そのご実家の方は。
まあ去年って言ってるぐらいだから、1年に1回なんですけど。
あ、そういう感じですか。うん、なんか。
もう1回ぐらいね。
そうね。
帰れると面白いんですけどね。
まあ、そうか。タイミング、春に帰っちゃうとね、じゃあ秋ってなると、こう、秋。
そう、秋はね、子供の休み、秋休みってのはないんでね。
ないですもんね。
そう、夏休みか、冬休みか、みたいな感じになってきて、なかなか調整がつけにくいですよね。
確かにね。確かに。
シルバーウィークとかだと、今度はちょっと限定されると混むじゃないですか。夏休み、春休みみたいに、こう、期間が長いとさ、なんかまあチケットをどうにかこう取りやすいみたいなポイントを狙いやすいんですけども、
うんうんうん
ね、シルバーウィークだともうそこだけみたいな感じになっちゃうからどうしても混みやすいっていうのもあってなかなか、
うんうんうん、確かにね、
うん
うん、なるほど。でまあ帰省をされていたわけですね。
はいはいはい、そうなんですよ。
じゃあもうバタバタですね。これ3月ね、3月4月の頭とかいろいろと行事がぎゅっと、
うん、
詰まって、僕も僕でなんか、いろいろとありましたから、入学式で挨拶したりとか、PTA 会長として。
おすごい。
はい。もう、ね、最初に。
そうでした。もう、どっかんどっかん、会長は。
いや、もう、1年生相手なんで、もう1年生の挨拶はもういかに短くコンパクトにして、
ああ、そう
か。集中力が続かないし。
そうですよね。うん。
うん、
飽きちゃうからね。からね、
まあ、そう、うん。うん。まあ、どっか、まあ、実際のところ言うと、去年とほぼほぼ同じ内容を喋りましたね。99.8% 同じやつを喋りました。ちょっと語尾変えたぐらいで。
はい、毎年やってね、こうギアみたいにバージョンアップしていって、12年後にはこう、プロジェクションマッピングも導入するみたいな感じにしていけばいい。
確かにですかね。ノンバーバル入学式
って。喋んなかったね、PTA 会長みたいな。
ね、喋らんかったね、みたいな。いや、本当は卒業式ね、そのちょっと前の卒業式、親父のあれがあってちょっと参加できなかったやつでは、うんうんうん、ね、一瞬歌ってやろうかなって頭をよぎりましたけど、まあ自分が主役じゃないんでね、っていうのでね、
で
ねこうぐっとね、思いとどまりましたけどね。はい。はい、で、野上さんか、買い物も最近されてる？
あ、そうそうそう。なんか、先月に、うん、ランニング月に200キロ、3分の2、ハルキ行ったよ、みたいな、話をちょろっとしたと思うんですけども。
したしたした。うん。
で、その時にこう、結構1時間暇だから、音声コンテンツを楽しみたいなっていう話をちらっとしたと思うんですけども。うん、
はいはい、はい。
その時の流れで、ファーウェイのフリークリップっていうイヤホンを買ったんですよ。で、骨伝導のイヤホンは持ってたんですけども、
うん。
ちょっと僕その骨伝導、まあ、僕が持ってるモデルだと、頭が少し痛くなっちゃうっていうのがあったりして、
うん。
妻に譲ってたんですね。
うん、うん、うん。
で、もう一個はなんか AirPods 持ってるんだけど、結構密閉型のやつだから、から走ってる時にこれつけてるのちょっと怖いっていうのと、あとこれまあまあ落ちるから走ってると、
うん、
なんでそれでなくしちゃっても嫌だなっていうところがあって使ってなかったんですが、まあ、たまたまこのフリークリップのレビューとか見てたら、それこそこうめちゃめちゃ速い駅伝選手とかがレビューとかしてて、
うん、
なんかその人がこうバーって走っても全然ずれませんみたいな、うん、やってて、まあ、これはオープン型って言ってないですかね、超雑に言うと耳の近くにスピーカーを置くようなそういった仕組みになってて、はいはいはい、で、それがこう、イヤーカフみたいな形で耳に固定されてるので、うん、まあ頭が振動しても外れませんよと、耳も塞がないので、外の音も入りますよというふうなので、まあ、アクティビティなんかには最適ですよっていうふうな触れ込みだったので、おいいじゃんと、うん、うん、いうので、シュッとこう、なんか、まあ200キロ走ったしな、みたいな気持ちもあって、買いました。
ご褒美として。
まあ、モチベーションを継続させるっていうのでね。で早速届いて試したんですけども、音も意外に良いし、
う
ん、で走ってても全然取れないんで、これはもうすごいいいなと思って、
うん、
結構ポッドキャスト聞く時間が僕少なくなってたんですけども、もう普通に朝の1時間はポッドキャスト聞きながらランニングできんじゃんみたいな感じで楽しく使ってたんですけども、これはね、その耳を一時停止とか早送りをするのを、まあ、このイヤホン自体をタップする感じ。エアポッツだと少しこう押した感じになるじゃないですか。あれまああれもタッチはタッチなんですけど、うん、なんかこうちょっとこう押すって感じだと思うんですけども、うん、ちょっとこう緩いタッチって感じなんですよね。
うん、
で、なんでこう、ポンポンってタッチすると、一時停止したりとか、ポンポンポンってトリプルタップすると、早送りしたりとか。
ほうほう。
そういった機能がついてるんですよ。で、ある日走ってたら、その、早送りと巻き戻し、だからトリプルタップの右と左で早送り巻き戻しみたいになってるんですけども、それがなんかもう連発されちゃって、うん、で、ポッドキャスト聞いてると、なんか話題がもうなんか飛びまくってるんですよね、なんか
、うん。
15秒とか20秒程度こう、行ったり来たり行ったり来たりとかしてて、
うんうんうん、
で、おかしいなと思って、で左右交換したりとかファームウェアアップデートしたりとか全体リセットしたりとかしてみたんですけども、なんかそれが頻発するようになっちゃって、
うん、
でなんかこれタッチのそのなんか静電気とか感知してタッチしてるんじゃなくて、実はなんかその振動を検知してるみたいなんですよね。なんで頭のてっぺんとかを強くポンポンとか叩いてすると反応するんですよこれ、うん、実は
あそうな、
うん、2回ぐらい頭ポンポンって叩くと一時停止とかするんですよなんで僕のそのなんかランニングの走り方の問題なのかもしれないですけども、ちょうどその頭がトリプルタップの振動と同等の振動を走ってるんでしょうね、きっとね。
走ってたら。
なんで、今トリプルタップ来たと思って、こう、なんか、早送り、巻き戻し、早送り、早送り、巻き戻し、みたいな感じをずっとやってて、もう全然なんか、話が飛びつまくってて分かんないみたいな感じになっちゃって、もうだんだんイライラしてきて。で、一応なんかその機能自体はオフれるんで、まあオフってみたんですけども、そうするとなんかね、普通に使ってる時に早送りとか全然できなくなっちゃうから、それはこれはこれでなんかちょっと不便だなと思って。
うんうんうん。
うん、それなので今ちょっとね、一応こう検査と修理の依頼に 出してる状態なんで。
この挙動で本当に合ってんのみたいな。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
うん。なんで、その正常です。問題ないですって言ったら、これ僕のその振動の出し方っていうのがもうやっぱ問題っていうの、問題というかね、反応しちゃう。
はいはいはい。
ってことだと思うんで、
うんうん。
ちょっとそこをどう改善するかって話になってくるかなと思うんですけども。
うんうんうん、
うん。
なるほどね。
基本でもめっちゃいいです。これもう、耳につけてるんですけども、つけてるの忘れるぐらい軽いし、うんうん、全然ちょっと抵抗がないので、これは結構レビュー、いいレビュー結構ついてるんですけども、これは良い。良いと言える。
良いと言える。
うん。
あ、
音質とかを別に追求する感じじゃなくてね、本当にこう耳、なんつうか、うん、装着感がめちゃいい、とにかく。
うん、あ、そうなんだ。ああ、これカナルタイプじゃなくてオープン型なんですね、これね。
そう、オープン型ですね。耳に挟んで、スピーカーが耳の方に向いてて、音がこう放射されてるっていうようなイメージかな。
ああ、なるほどね、うん。これ確かに良さそうですね。僕、ほら、メガネかけるから、
ああ、そうそう。
この位置はメガネには干渉しなさそうですよね、
うんうん。そうそう。僕もサングラスしながら走ってるんですけども、全然メガネは。うん、マスクがちょっと絡まったりはするんですが、まあ、それは他のイヤホンでもたまに発生することだし。
そうですね、一緒ですよ。
うん。
はいはい。
そう。うん。装着感はね、いいですね。あと別に、このまま通話もできてしまうので、
うん。
なんかもうそのまま普通にミーティングしたりとかもできるし。
うん。
うん。
なるほど、なるほど。
よかった、これは。
僕はイヤホンはショックス、骨伝導イヤホンの、
うん。
オープンランっていう、頭の後ろまでこう繋がってる、
うんうんうん、
なんていうの、一本になってるやつ、
うん。
と、ショックスの、オープンフィットっていう、耳にかけるやつ。うんうん、
あ、うん、そうそう。あれちょっと似たような感じですね。
うん、あ、そうそうそう。でも、こっちは耳にかける、うん、上からかけるタイプですもんね。
あ、そうそうか。
この、
そう、
うん、オープンフィットの方は、挟むタイプ、ね。オープンフィット
かける感じ。そうそう。で、フリークリップの方は、まあ、クリップという名の通り、まあ、挟むっていう別に、その、うんうん、痛いという洗濯バサミみたいな感じじゃなくて、本当にこう、なんか、引っかかってるって感じなんですけども。それが割とね、うんうん、しっくりとハマってて、全然取れないんですよね。よくできてる、うん。
なるほどね。ちょっと興味あるなぁ。あるけども、イヤホン2つ3つあってるなぁ、
うん、
まあ、僕、骨伝導のそのショックスすごい気に入ってるんですよ。
うん、
ですけど、唯一気に入らない点が、やっぱ頭の後ろにこう来るから、こうヘッドレストにもたれかけられないっていう。
そ
う
そ
う
そう。それありますよね。僕もなんか横にゴロ寝したりとか、うん、ヘッドレストに寄りかかった時に干渉しちゃって、あれってなったりしますよね。
そうそう。それだけ、そこだけね。うん、そこだけ
なんです
ね。
それが全くないですね。うん。つけてんのかつけてないのか、本当わかんなくなりますよ、たまに。それぐらい良かった。
あ、そうなんだ。
うん。
おー。3万円ぐらい。
3万円ぐらい。
2万5千円ちょっと。
安いもんではないが、まあその、ユースケースにフィットすればそれ相応の価値あるかなっていう感じですね。
オープンフィットと同じぐらいの価格帯なのか。なるほどね。うん、なるほど。よくできている。
そうなんですよね。だから今そういうその価格帯でこの辺がちょっと面白いですね。いや、でもね、本当にポッドキャストもよく聞こえるし、よかったんですよ。よかったんだけど、ちょっとね。
でもさ、その、次々とシャッフルされるようになったのは、ある日突然って感じ
ですか？そうそう。いや、あとね、一回最初の頃になったんですよ。うんでも、うんうんうん、その後は平気だったんで、ああ、なんか、
うんうん、
うん。で、その後のファームウェアもアップデートも入ったんで、なんかそれ辺でなんかいろいろ変わったのかなとか、良くなったんだろうな、ぐらいな楽観的だったんですけども、その後なんか頻発するようになってしまって、ちょっとこれは耐えられんと思って。
うん、なるほどね。なるほどです。私はちょっと、その、ね、今もう物を送ってるってことですよね。
まあちょうど、工場というか、そのサービスセンターに着いたので、うん、なんかこれから様子見えますわっていうメールが来てましたね。
うん。
なんでまあ来週には何かしらのこう結果が出てると思いますので、
あ
ま
あ多分、ね、
特に興味はないと思いますが、また報告します。
はい、ぜひ、お願いします。はい。僕の方は、
うん、
ちょっとですね、最近、中山さん、コークオン。っていうアプリをご存知ですか？
コークオンってあれですよね。コカ・コーラの自動販売機になんかステッカーとか貼ってあるやつですよね。違う？
そうです。
ですよね。
そうです、そうです。そうです、そうです。
そのぐらいの程度の認識しかない。うん。なんなんかよくわかってない。
これは何かっていうと、そのシールが貼ってある、まあ、主にはコカ・コーラの、主にはてかコカ・コーラの自販機と、スマホがつながって、スマホで決済してジュースが買えるんですよ。
うん、あれ決済アプリなんだ。
決済アプリでもあり、まあ、楽しくドリンクを飲むアプリでもあるという。
楽しくドリンクを飲む。
これね、まあ、まず使い方は、そのアプリを、まあ、インストールして、アプリを起動すると、なんだろう、近くの自販機、20メートルか30メートル圏内に自販機があったら、まあ、近くに行って接続ってやると、Bluetooth でその自販機と接続するんですよ。で、その自販機に登録されている飲み物が、その画面の中に出てくるんですよ。バラバラってこう。で、自分が買いたい飲み物を選択して、これ飲む、その買うってやると、まあ、その Apple Pay なり何なりが、こう、中でこう決済が走って、そうすると自販機側から勝手に、ガタガタンってこう出てくるんですね。
へぇ、ハイテク。すごい。
ハイテクでしょ。しかもこのアプリを最初に多分使い始めると、ドリンクチケットって概念があって、一本無料で飲めたりとか。
へぇ。
あと一回買うと、なんかこうスタンプラリー的なやつがこう2個とか1個とかこう押されて、15個貯まると1本無料で飲めたりするんですよ。
おぉ、すごい。それでも今までの自動販売機には全くない概念ですね。
でしょ、その、スタンプラリーみたいな。で、さらに、
さらに、すごいすごい。
さらに、チャレンジ機能として、なんとこう、万歩計みたいなのついてまして、ウィークリーチャレンジ。1日5000歩、1週間で3万5000歩歩くと、1スタンプゲットできるみたいな。
うん、マジですか。
ジュースを買わなくても、スタンプがゲットできるね。そうそうそう。スタンプだけせっせと貯めて、ドリンクを無料で買うことも、もらうこともできるという。
僕なんか1日1万歩とか余裕で走ってるから、いいじゃん。
いいでしょ、これ。
うん、
僕これ使い始めてからなんか自動販売機でドリンクをたまに買うようになっちゃいまして
出たマーケティング施策に忠実な男
そうね、マーケティング施策で、なんか そうなんですよ。で、チャレンジ、まあ、アプリを起動するとミッションとか、まあ、その1週間2週間ごとにミッションがあって、なんかちょっとしたミニゲームみたいなのがそのスマホの中で やるんですよね、で、それをやると、スタンプがゲットできますとか。で、僕はさ、最近野球の練習に行って、まあ、基本的には麦茶飲むんですけど、もう最近暑くなってきてさ、こう近くの自販機に行ってなんか買うかと思ってみたらさ、リアルゴールドですよ。
ああ、懐かしい。
懐かしいでしょ。
まだ売ってんすね。リアルゴールド。
リアルゴールド売ってんの。しかもね、リアルゴールド今ね、コーヒーのちっちゃい缶ぐらいのサイズ缶の缶で売ってるんですよ。
あー、見たことある。あー、はいはい。そういう感じですね。
あるでしょ。
昔瓶でしたもん、あれね。
昔瓶でしたよね。リアルゴールドって。
オロナミン C がちょっと細い瓶なんだに対して、リアルゴールドはちょっとごつい感じの瓶だったんですよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。で、なんかリアルゴールド飲んでみたら、またうまいんだよ、これね。野球の練習中に飲む
スポーツしたらね、ああ、甘いのはうまいでしょうね。
うまい。超うまいのよ。そしたらさ、このスタンプがさ、2個も、リアルゴールドスタンプが2個こうゲットできて、しかもなんか、飲んでたらさ、そのアプリの中で、リアルゴールドだけ、リアルゴールドだけの別のキャンペーンも始まって、なんか、キングダム、漫画の。漫画のキングダムとコラボしてて、その、いっぱいリアルゴールド飲んでいくと、その、千人称とか、その三千人称とかさ、その将軍とかにこう なれるんですよね。飲み続けてると。リアルゴールドたくさん買って。ちょっと買わないけどね。
大丈夫か。
いや、買わないけど、買わないけど、あ、こんなのもやってんだっていうのがあってですね。まあ、なんかその、自販機でドリンクを買うときにちょっと、いろいろとこう、楽しみができるアプリですね、これね。
おお、あ、そういうことになってるんですね。
そうなんですよ。でも今日日さ、やっぱこう、いろんな決済を、さっきの冒頭の話じゃないですけど、ペイペイとかでやっている手前、やっぱ自販機からは遠ざかってたんですよ。
あ、使えないからね。
使えないから。新幹線のところにある自販機はなんかスイカとか使えるのは知ってるんですけど、街中の自販機ってやっぱ基本小銭を入れるじゃないですか。
多いですね。
多いでしょ。まあ、スマホを対応してるのもありますけどね。あるけど、で、そこでやっぱこう、使えるのがいいなと思って。
ああ、なるほどね、
なんか前ね、なんか違う、全然違うところにある自販機が、QR コード決済に対応してる自販機があったんですよ。結構珍しくないですか、その。
ペイペイとか
QR コード読み口があって、読み口っていうか、その読み取りのあれがあって、まあ、ボタンを押して、 そのペイペイとかのバーコードをかざすと、そうやって買えるんですよ。これ便利じゃんと思って、まあ野球に行く前に子供と行くときにね、うんうん、その、便利じゃんと思って、麦茶買おうと思って、子供の分の麦茶をピッて買って、で、もう一個買おうと思ったらさ、その、同一店舗で同一金額のものを買うことは、その二重決済防止のにより、その5分間、何分間か間分けなきゃいけませんって言われて、えと思って。え、同じやつ2本買えないのって
。ああ、なるほどね。なるほど。まあ、わかる。気持ちはわかる。
気持ちはわかるでしょ。気持ちはわかんない。わかんない。僕もシステム
作ってる人の気持ちはわかる。
わかるよ。うん。わ、うん、かるんだけど、あ、そうですか、みたいな、うん、気持ちにはなりましたよね。はい。まあ、この高校だとそんなことはないですから。はい。
高校いいですね。ちょっと気になるな、
気になるでしょ。
すごい。うん。でもなんか、その、クリスさんがこう、マーケティング施策にそう、まっすぐ、まっすぐな気持ちで歩んでる姿を見てると、なんか僕の中のこう、ひねくれた心が。
いやいやいや。乗ってくださいよ。乗ってくださいよ。
いいのかって言ってますけど。
うん。いや、でもね、これね、僕ちょっと、まあ、別の思い入れというか、があって、あの、航空音のアプリではないんですけど、
うん、
あの、何年前だ？もう20年ぐらい前かな。僕は社会人になって前の会社の時ですね。
うん、
そのシステムインテグレーターってとこにいた時に、とある案件というか、まあ、企画で、
うん、
その自販機でそのインターネットをつなげてなんかするみたいな企画があったんですよね。
うんうんうん、
で、その当時はスマホもなかったから、本当ガラケーとかでそういうのをやろうとしてて、うん、まあ、結構その技術要素が足りなくて、ちょっとやりたいことと、その技術要素はマッチしませんねっていうことで、その話は流れてしまったんですけど、
うん、
そのことを思い出してね、なんか、あ、もう、もはや、こう、なんかスマホと、この自販機は繋がる
ので。確かに。で、ね、携帯の通信もあってるし、Bluetooth もあるし、みんなスマホ持ってるし、だからね。
そうそう、なんかいろいろと便利だよなぁと思いました、これは。うんうん、だから非常事態とかにね、そのスマホと通信ができます。まあ、その電気の問題はあるんだけど、
うん、
スマホと通信ができると、その自販機が利用者に対してなんか能動的にサービスができる環境が結構整ってきてるみたいなね、感じは。
だってあれですよね、コカ・コーラの自動販売機、フリー Wi-Fi やってますよね。
あ、そうか。フリー Wi-Fi やってましたっけ？コーラ自販機。
コーラの自販機、まあもちろん全部がやってるわけじゃないですけども、二条城の公園の自販機は、Wi-Fi のステーションになってるんで、子供たちが周りに集まってゲームとかしてますよ。どういうことだと思いますけど。
あの子供たちがね、あの公園でゲームをする子供たちが、うん、ネットを求めて。
うん、だからほら、スイッチとか持ってたらさ、Wi-Fi つなげちゃうわけじゃないですか。うん、そこに行ったら。
はいはいはい、はい、うん。
すごいことですよね。
あ、これか。
うん、
あこれなんか実証実験。実験なのかな ?2020 年の記事ですけど、だからもう、もはや実証実験ではなくなってるかもしれないけど。今
も
やと。
でもこの間でも僕、数ヶ月前ですけど、行って普通に繋げてたからな。まだ Wi-Fi 自体は生きてると思うんですけど、は
い。なんかここに書いてあるのを見ると、京都市建設局、所管の公園など10公園にって書いてますね。あ、だから結構、
なるほど、
京都中心に。
限定的だったのか。うん、これすげえなと思って
丸山公園
ですけど、そういうことですね。
これ確かにすごいですね、うん。素晴らしい。面白い取り組みですね。はあ、こんな感じで、なんで、まあ、ぜひともその航空音、意外とね、知ってはいる、目にはしてるけど使ったことがないみたいなね、感じの人もいるかもしれないんで、使ってみるといいですよ。
今回なんかめっちゃ PR 会っぽくなってますね。
いや、ペイペイに始まる、
ね。まあ、おすすめできるものがたくさんあるってことですよね。そうそう、便利だよっていうね。
そうそうそう。
案件ではないですよね、これね。
案件ではないです。案件ではないです。最後にちょっとだけ、ドラマの紹介をしたくて。
はいはいはい。
これまあ、詳細はまた、もし永山さんが見たら、永山さん見てないって言ってたんで、さっきね、うんうん、収録前に話をしたらね。なんですけど、Amazon プライムビデオの Amazon オリジナルでやっている、フォールアウトっていうドラマですね。海外のドラマ。うん、これがね、良かった。
良かった。
良かったです。
なんかね、良いらしいというのをね、聞いて。これはあれ、うん、ゲームのフォールアウトシリーズの。
ゲームのフォールアウトです。
スピンオフというか、もう、ど真ん中。
まんまです。
まんまを。ああ、そうなんだ。
ああ、でも、話は多分ゲームの話 あの、ゲーム自体は、いわゆるその世界観として、その、なんでしょう、核戦争、核のミサイルが落ちて、そのボルトテック社っていう会社が地下シェルターを、そのアメリカ全土にこう、売っていて、その地下に潜り込んで逃げていた人と、その地上にいて、その核ミサイルを撃った後に、こう、生き延びてきた人類ですとか、なんかその、そういう勢力との、こう、なんかこう、いろんな、なんでしょうね、戦いを描く、その中を生きていくっていうゲームなんですけど、まあ、その、世界観とかの設定は基本的にそのままで、まあ、そのドラマオリジナルのストーリーというか、その世界の中で繰り広げられるドラマのストーリーっていう感じなんですけど、もうゲームを、僕めちゃめちゃフォールアウト4っていうゲームをめちゃめちゃやったんですよ。またもうさ、もうめっちゃいいっすね。なんかもうめっちゃいい。ゲームやってた人とかは、ああ、そうそう、これあったな、みたいなのがいっぱい出てくるし。
そうじゃない人も、
うん。そうじゃない人も基本楽しめるけど、ゲームやってる人は多分100倍楽しめる。
100倍？すごい倍率。うん、
100倍は楽しめるはず。まあでも、ゲームやってなくてももちろん話はすごい面白くて、面白いんで、ぜひ見てほしいんですけど。あの、見てほしいけど、ただちょっとね、あの、16歳以上でしたっけ？結構その、描写が過激だったりするんで。
まあまあ血が出る感じですか？
まあまあ血も出るし、まあグロいし、要はその核戦争後の世界観が、言ったらあの、北斗の拳の世界観なんですよね。
はいはいはいはい。
でも結構ならず者がいっぱいいるし。
結構残虐性が高いみたいな感じなのかな。
あ、もう本当、そう、そういう感じです。
まあでも。
なんで。
それを求めて見てるわけですからね、うん、きっとね、フォールアウト側。
いや、そうなんですよ。もう、
ファン側は、ね。
そういうの大好きなんで、そうそう。たまんねえなと思って、もう見て。たまんねえな、これなぁと。
ね。うん。
なんで、ぜひとも、ちょっと長山さんも見て、ちょっと感想を聞きたいなというふうに。
そうなんですよ。なんかね、面白そうだなと思いますね。今週まで忙しいからなぁと思って、手をつけてなかったんですけど。見るか、ちょっとだけ。
まあ、まあ、見始めると止まんなくなるから、ね。
そうなんだよな。
長山さんでもゲームをやってないんでしょ？
ゲームやってないです。ちょこっとだけかな。最初の本当に。あれ、なんでしかも僕やったんだろうな。うん、体験版だったのかな。
ああ。いや、僕、だからこのドラマを見て、もうゲームがしたくなって、もう久しぶりに起動しましたもん、フォールアウト4を。で、冒頭の1時間ぐらいやりましたよ、ちょっと。
ええー、あ、そんなに。
うん、そしたらさ、そんな、やったらドラマの中に描かれてたところが、あ、これ、ここだったのかっていうシーンが出てきて、なんか別に伏線とかじゃないんですけど、
うんうんうん、
その、物語最初に登場する、そのちょっとしたこう、街みたいなところの風景が出てきたりするんですよね、ドラマの中で。そのまんま出てきてたりして、うんうん、あーみたいな感じになってですね、非常にいいですよ。すいません、もうゲームにも、ドラマにも興味がない人には全く興味がない話なんですけど、ちょっと、ぜひともね、見てほしいなという。
なんか、実家帰ってランニングしてたんですけども、
うん、
まあ、実家めっちゃ田舎でもう何もないし、過疎化が進んでだんだん荒廃してきてるんで、
うんうん、
実家のあった、そのガソリンスタンドがマジでフォールアウトみたいになってて、思わず写真撮ってあげてし、ツイッターにあげてしまったんですけど。
廃墟っぽくなって
そうそうそうそう。核戦争後っぽいなと思って。
いやー、もうそうで、まあ、地方にはそういうとこいっぱいありますもんね。
なんかね、廃墟。とかあるじゃないですかね。遊園地がとかさ。はい、うん、
そうですね。
あんなのが増えてますから。
ね、確かに。まあ逆にそういうドラマとかの撮影場所にはすごい適してるんですけどね。
いいかもしれないですね。
いいかもしれないですけど。
ちょっと気になるな、はい。ちょっとチェックしてみますね。
はい。ぜひチェックしてみてください。
はい。
はい。という感じで、はい。あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、
はい。
今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。
はい。
それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。